人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。ボブ・ディランのブートレグシリーズ、1週間前にボリューム18というのが出ました。8枚組の CD ボックスセットですが、ボブ・ディランが10代の時からの録音から1963年いっぱいまでをカバーする内容になってます。今年の初めに公開された名もなき者という映画の同じ時期、彼がまあニューヨークに出てきて、最初はウディ・ガスリーのフォロワー的な感じなんですけど、1年ちょっとの間に天才的な才能を発揮するわけですね。そのプロセスをいろいろなところの録音で分からせる、とても面白い内容のものになってます。また100ページ以上の本もついていて、その解説も極めて興味深い。その中の一つのエピソードで、これがまだビートルズがアメリカに上陸する前に、ボブ・ディランがエド・サリバンショー、テレビに出ることになっていました。そこで本人が歌うつもりだった、トーキング・ジョン・バーチ・パラノイド・ブルースっていうのかな、という曲があって、ジョン・バーチ・ソサエティという、赤狩りのもう極めて、右翼の団体なんですね。それを揶揄するような内容の曲なんですが、ギリギリになって、テレビ局の弁護士がもしかしたらこれを歌ったら訴えられるかもしれません。で、これをペケにしたんですね。そしたらディランが怒って、まだ彼は売れる前の、まだ新人の時期なんですけど、エド・サリバンショーに出演拒否をするんですね。もう当日です、ドタキャンということです。ディランも結構パンクだったなということをすごく実感しました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今バラカンさんのお話を聞いていて、本当にあ、パンクだなと思いましたけれども、
いや、もう至るところで ね、ディランはもう誰に何と言われても自分の行きたい道をひたすら行く、そういう人でもね、それ売れてからだったら分かるんですけど、まだ売れる前の新人の時からそうだったから、
すごいですよね。
あ、これはもう拍手ですよ。
バラカンさんもそういった意味ではパンクな生き方ですか。
割と僕もそうですね、納得のいかないことはやらない、
かっこいいですよ。
いやいや。
さあ、今週のライフスタイルゲストはこの方です。編集者、作家、コラムニストの佐藤誠二郎さんです。10年間宝島社発行の男性ファッション誌スマートの編集長を務め独立、ファッションやサブカル、ライフスタイルなどさまざまな本を執筆されています。最新刊はいつも心にパンクを。今夜は番組で初めてそのパンクについて紐解いていきたいと思います。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、最初ね、パンクといったら僕どういうふうに臨んだらいいのかなと若干思ったんですけれど、ちょうどね、昨日、そのボブ・ディランの、例のあのボックスセットを聞いてて本も読んでたからね、ディランもパンクだったなっていう
そうですね。
佐藤さんはあの1969年生まれですよね、だからまあボブ・ディランを当然聞いたことがあると思うんですけれど、80年代以降になりますよね。
そうですね、もう後からあの掘っていってというか、いろいろルーツを探っていってあの聞いた感じですよね。
どうですか、 あまり実感はもしかしてあの初期のディランの実感はあんまりないかもしれません。
正直言ってあまりないんですよ、やっぱり。ただまあ本当にあの僕が音楽が好きになってボブ・ディランにたどり着いた時はもうすっかり偉人ですから。
そうね、 感じ方をどうしても変わってきますよね。
バラコンさんはその音楽ジャンルとしてのパンクは聞かれますか？
とね、この話を後ほどゆっくりやった方がいいと思います、はいはい、
そうしましょう。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は編集者、作家、コラムニストの佐藤誠二郎さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜はいつも心にパンクを執筆された佐藤誠二郎さんをお迎えしています。
佐藤さんが最初に聞いたパンクは何だったんですか？
はい、1983年で、まあ、僕14歳で中学2年生の時だったんですけど、はい、スターリンの虫というタイトルのサードアルバムなんですけど、これがまあ最初の出会いでした、
うん、そうですよね。やっぱりあの日本のバンドだとその歌詞も分かるからね、はい、
そうですね、あ
のそっちの方がしっくり、くるんでしょうね、
はい、
いや、 やっぱりねパンクっていうのはちょうどやっぱりその年齢で聞くべき音楽だと。
あ、そうですね、中2の頃が一番響くかもしれないです
よね。そうですよね。あの僕もね60年代半ばちょうど14歳ぐらいで、うん、ザ・フーがデビューしたんですよ。
あ、なるほど。
で僕にとってのパンクは、はい、何かって言ったらね、うん、マイ・ジェネレーションあたりの、
なるほど、そうですね、
あの音なんですね、はい、あれもかなり危ないバンドだったんですけど、うん、
はい、
あのまあ、一般的に言うとねセックスピストルズだとか、はい、クラッシュとか、はい、イギリスの70年代76、7年ぐら
い
に出てきたバンドたちのことをパンクというふうに言って指すことが多いですよね、はい、僕はすでに、20代半ばだったから、うん、そんなに響かなかったんです、はい、正直。逆に佐藤さんだったら、
はい、
まあ、小学生の時だから、はい、リアルタイムでは多分聞いてないと思うんですけど、うん、聞いた時にどう思いました？
僕はやっぱり最初そのスターリンから入って、で日本のバンドがまず好きになって、それのルーツをたどっていく形でピストルとかクラッシュとか、あと、シャム69とかダムドとかその辺も大好きになっていったんですけども、最初そのたどっていって聞いた時は意外と普通の音楽っていうか、もっとその僕がパンクを好きになった頃っていうのはハードコアパンクが出てきた後なんで、もっとパンクが激しくなっていた頃だったんです。そこからそのルーツをたどっていったら意外とオーソドックスで聞きやすい音楽じゃないかなって逆に思いました。
なるほど、ね、出てきた頃は決してそんな感じ
はそうなんですよ
なかったんだけど。
そうですよね、
まあ高々だから10年しないぐらいで音楽がそれだけ変わっていくってことですよね、
はい、
面白い。
でもそれだけこう音楽にのめり込んでいた佐藤さんが、はい、実は大学卒業後音楽業界ではなくて出版業界に飛び込まれたということで、なぜ音楽業界ではなかったんですか？
そうですね、あの大学時代になると、まあ、パンクだけじゃなくてもう少し幅広く音楽を聴くようになっていて、で60年代からのそれこそザ・フーとかキングスとかブリティッシュロック大好きになりましたし、あとまあスカとかロックステディとかレゲエとか、ちょっとあのイギリスのスキンヘッズカルチャーとか好きだったんで、
はいはい、
その辺もよく聞いていたし、
はい、
あとちょうどその僕が大学生の頃って80年代終わりから90年代初めぐらいなんですけど、マンチェスター系のロックが全盛期でストーンローゼスとかハッピーマンデーズとかその辺も追いかけてたんですね。で大学では音楽サークルに入っていてバンドもやってたりしたんですけど、なぜか音楽業界に行こうとは思えなかったっていうか、理由はよくわからないんですけど、
うん、
仕事にしたいっていう感覚にならなくて、なんか好きな音楽はあくまでリスナーという気楽な立場で楽しみたいみたいな
意識が、意外にそれが正解かもしれませんね。
ああ、そうですか。
あの音楽業界ってやっぱりビジネスの、
はい、
あの話が多いからね、うん、ファンではいられないケースが多いと思います。僕はそれで随分悩まされたこともありましたね、うん、
はい、
うん、
そこででも出版業界に飛び込まれたのは。
そうですね、まあ、本とか雑誌が好きでしたし、まあ、そもそもそのパンクが好きになったのも、うん、兄がよく読んでた雑誌の宝島にもう本当に、
う
ん、
中学時代から。そうですよね、
そうなんです、
うんうん、
宝島をもう隅から隅まで中学生高校生時代は隅々まで読ん で、
うん、
で雑誌っていうものはすごいなと思うようになって、その意識が、まあ、大学卒業の就職の時に あって、その出版に行こうと雑誌をやりたいなと思ったんです、うん、はい、
パンクっていうとね、その音楽だけじゃなくて生き方ですよ ね、
はい、
70年代 のピストルズとかクラッシュとか出てきた頃は、うん、まあ、彼らは大手のレコード会社だったんですけれど、はい、もうどんどんどんどんいろんなバンドがもう次々と出てきて、うん、それでインディーズ、もう当時のイギリスはインディーズは全然力がまだなかった時代ですけれど、うん、はい、まあ、いわゆる Do it yourself、 もう何でも3コードだし、
はい、
自分たちで勝手にやればいいっていう、はい、そこでもう一つの生き方ができちゃったような感じでした ね、
はい、
うん、日本ではでもどうでした、同じようにそういうふうな生き方が定着したのかしら。
あ、そうですね、この本の中で中心的に取り上げた1980年代にインディーズで活動を始めたパンクバンドたちも、なんかそのインディーズで活動しつつブームの流れの中で一度はメジャーに行ったりして、またそこで、うまくいかなくてインディーズに戻ってきたりとか、いろんな苦労をして、そういう苦労もこの本の中では語ってくれたりしてるんですけども、なんか特に、まあ、インディーズだけが正しくて、そこがなんかそこしか追いかけないというか、そこだけにしかないっていう人たちでもなかったんですよね、
うんうん、
でも90年代になっていくと、逆にもうメジャーは全く目に入らなくて、もうインディーズだけでやっていくっていう、その逆のこだわりがある人もいたりとかして、まあ、本当にいろんな考え方があると思いますね。
ちょっとこうお話しながって、このインディーズっていうのはインディーズレーベルっていうことだと思うんですけれども、はい、まあ、簡単に言うと普通のレコード会社とはこれどこがどう違ってくるんですか。
そうですね、特に、まあ、インディーズの魅力っていうのを一言で言うと、まあ、自由だっていうことだと思うんですよね、うん、それはそのメジャーでは表現できないことも自由に表現できたりっていうのもありますし、なんか経済的な意味でも自由で、メジャーではまあ商売にならないようなバンドでも自分たちのやりたいことを自由にやって、自分たちの手で細々とでも発信できる場であるという魅力があると思うんですよ。ただ今はもう動画プラットフォームとかサブスクがここまで発達して、まあインディーズとかメジャーとかの垣根自体が
関係ないです
ね。
そうですか、
はい、
なんかビジネスとしてはやっぱりこうインディーズって聞くと大丈夫なのかなって、成り立っていくのかなというどうしても気持ちになるんですけど、
いや成り立ってないんじゃないですかね。成り立ってなくてもやるのがインディーズみたいなところもあったりして、まあインディーズですごい儲けてるバンドもそれたくさんいますけども、大半はインディーズでやってるのはそこが目的、そこが目的の人もいるかもしれないですけど、そこまで至らない人が多いと思います、
まあ、
そこもまた魅力だったり、
ね、はい、音楽だけでご飯が食べられるミュージシャンがそうそう多くはないと思います。
じゃあメジャーを選べてもあえてインディーズを選ぶっていう方もいらっしゃる、うん、
それも大勢いらっしゃいますね、はい、
まあ、さっきのボブ・ディランの話のように、例えば過激な曲、うん、あるいは過激だと思われる曲を作って、うん、それをラジオでどこもかけてくれないとか、下手するとどっか訴えられる可能性もある、うん、大手のレコード会社だったら企業論理で言ってくるから、
うんうん、
インディーズだったらもうインディーズと言っても結局自分たちでレーベル作ってスタッフが一人しかいないとか、うん、そういうのもいっぱいあるわけだから、ね、勝手にできちゃうんですよ、
うん、
でも今は本当に例えば海外のど田舎のドマイナーなバンド、それこそ危ないバンドであっても、検索ワードさえしっかり分かっていればすぐにたどり着いて聞けるし、動画も見られたりして、だから昔みたいに掘り出す苦労がないっていうのはいいなと、そう考えて今の中高生がすごい羨ましいんですよね、
うんう
ん、
佐藤さんは今でもパンクが一番好きなんですか。
今もそうですね、本当にいろいろ今は聞くんですけども、気がつくとまたパンクを聞いていたりとか するので一番ベースのところは間違いなくパンクですね。
うん、
僕がパンク好きになった要因の一つに実はバラカンさんも少し絡んでいるというか。
どういうことですか？
今だったら動画 そのサイト YouTube をはじめいっぱいいろんなことがあったりしていくらでも見ようと思えば見れるじゃないですか、
はい、
でも僕がパンクが好きになって高校生になった頃って写真はまだしも特に海外のパンクバンドの映像とか見られる機会が本当に少なかったんですよ。
そうですよね、
はい、MTV とかは全盛だったんですけど、まあ、ヒットチャートに上るようなミュージシャンだったら見れるけどそのちょっと前のパンクバンドとか全然映像は見られなかったんですよね。で僕が初めてそれこそピストルズとかクラッシュとかイギーポップなどの動く姿を見たのって1980年代中頃に NHK で放送された特番だったんですよ。
音楽の歴史ポピュラー音楽の歴史を綴ったあのシリーズですね。僕が司会したっけ。
そうなんです。3夜連続で
したっけ。
第1夜がロックンロールで第2夜がパンクで第3夜が今のその時のエレポップとかの特集だったんですけど西森マリーさんと一緒にバラカンさんが司会をされていて、
はいはい
はい、その映像そこで初めて映像を見てもう録画して何度も何度も見たので今もなんか心の中にはバラカンさんの解説がすごい残っていて
恐縮でございます。
例えばなんかエルヴィス・コステロもその時に紹介されてたんですけど、うんうん、その時にバラカンさんがパンクっていうよりもなんか自分の好きなパブロックの要素が強いというようなお話をされたので、
うんうんうんうん、
えパブロックってなんだろうと思って一生懸命調べてニック・ローとかイアン・デューリーとかドクター・フィルグッドとかなんかにたどり着いて聞くようになったりしたんです。だからもう本当にありがとうございました。
いやいやいやこちらこそいいな。
さあこの後もパンクなお話伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は編集者作家コラムニストの佐藤誠二郎さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はそれこそイギリスの76年、一番最初に出たパンクバンドだと思います、 The Damned の New Rose。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はいつも心にパンクを執筆された佐藤誠二郎さんをお迎えしています。本には日本のベテランパンクミュージシャンの証言というのがたくさん出てくるんですけれども、はいはい、具体的にご紹介をいただいてもいいですか？
はい、本の中では、スタークラブの日陰さんと原爆オナニーズの大郎さんラフィンノーズのチャーミーさん宇宙天のケラさんそしてニューロティカのアチさんこの5人のバンドのフロントマンにインタビューをしています。で皆さん本当に40年以上のバンドキャリアを持っていて還暦を超えた今でもライブハウスを中心に熱い活動を続けている本当のリアルロッカーな人たちなんですけども、うん、僕にとっては本当に全員が中高生の頃から憧れてきた存在だったんで、
はい、
そんな方たちにじっくり話を聞けたこの仕事は本当になんか楽しかったというか大きな喜びだったんですよね、
うん、
でもみんな何十年もああいう音楽をやり続けてて、はいうん、体力的に大丈夫なんですかね。
いやそうだと思います。なんか聞くともうそのこともいちいち聞いたりしたんですけども、うん、まあ全然大丈夫だっていう方もいればいや本当にきついよ、まあ、体力で言ったら非常に厳しいというようなことをおっしゃる方も、まあ、それぞれで、
うんうん
まあ、いろいろですけどとにかくライブをファンとして見てると全くそういうの感じさせないっていうか、うん、うん元気ですよね。
で今、まあ、ライブハウスみたいなところでやってる人多いんですか？
はい、そうですね皆さんライブハウスだと思います。
あ、
はい、
でファン層は昔から聞き続けている方々、
まあ、こういうそういうバンドのお客さんの中に、まあ、中にはレジェンドとしてそういうバンドを見て自力で発掘したのかそれとも親の影響なのかわからないですけども少しは若いお客さんもちらほら見かけたりするんですよ、
うんうんうん、
でも中心はやっぱり1980年代のインディーズブームの頃からずっと不安でいる僕と同じような世代で多分本当にお客さんの平均年齢でも50歳超えているかなっていう感じですね。
まあ、パンクじゃない人たちも 基本的に同じようなことが言えるんでしょうね、うん、
そうですよね、うんうん、なんか世界的にも多分同じような感じで、さっきちょっとそのスキンヘッズカルチャー好きだって言いましたけど、うん、あの人たちも60年代のオリジナルスキンズって本当に労働者階級の若い少年たち、不良少年たちだったじゃないですか。
怖かったです
よね。怖いですよね。
怖かった
ただ今なんかフェイスブックとかでコミュニティを作っていて、それを覗きに行ったりするともういい感じのおじいちゃんおばあちゃんが同じようなファッションで楽しんで、それはなんかで可愛かったりしていいなと思ってするんですよね。
丸くもなってるんでしょうね。
そうですよね
で今日ずっとあの冒頭からバルカンさんもおっしゃってましたけれども、このご著書の中にもあのパンクはただの音楽ジャンルではなく、姿勢とかその生き方はパンクだねっていうふうに、まあ、使う言葉ということですけれども、はい、やっぱりそれは本当にもうずっと感じてらっしゃいますかね。
そうですね、バラカンさんにこんなことを説明するのもおこがましいほどにもほどがありますけどもパンクってもともと1970年代にニューヨークで生まれてロンドン中心に広がった音楽ですね。
あ、まあ、一応ニューヨーク生まれっていう、まあ、うん、そうですね、何ニューヨークドルスとか、
はい、
あの、はいはい、
ラモンズとかパティ・スミスとか、
はいはい、
でもそこからまあ長い年月生き残っている中でいろんな解釈をされてどんどんイメージが広がっていったと思うんですよ。だから、まあ、ある人が思うパンクとまた別の人が思うパンクでは全く違ったりすると思うんです、まあ、それでいいと思うんですけど、その上で僕が思うパンクで譲れない点としては、まあ、主流に対するカウンターであることということと、あともうとにかく自由であることだと思ってるんですよね、
はいはいはい。
でまあ、生き様なんていうとちょっと大冗談に構えて恥ずかしい感じもしますけども、自分はやっぱりパンクな人間だと思って信じているので、そういう意識はいつも持ってたいと思ってですね、
うんうんうん、
はい、
あのそうね、パンクっていうとこうモヒカン狩りにしたりとかねそういうイメージ
とんがった感じのイメージ、
ね、そういうのを連想する人多いかもしれませんけど、本当におっしゃる通り、
うん、
あのなんて言うんだろう、人に言われたからやるじゃなくて自分が納得するからそういう生き方をするっていう、
そうですね、
そういうことですよね、
はい、
うん、佐藤さんの場合は具体的に例えばそういうパンクで良かったというエピソードみたいなものがありますか、仕事の中でとか。
仕事の中ではやっぱりバラカンさんもおっしゃってましたけども、やりたくないことはやらないっていうか、そういうのはすごく強く思っていて、やりたい、自分でやりたいと信じていることしかやらないとか、
あと損することもありますよね。そうするとね、
損することあとなんかうまくいかなかった時っていうか、自分を責めたい時とか、他人に対してああとか思う時とかでも、まあそれもパンクかとかいう思ったりして、ちょっと自分をほっとさせたりするなんかそういうキーワードでもあったりします。
なるほどね、はいはい、
あの本の帯には卑屈に生きるなと教えてくれたのはパンクだったというブレイディ美香子さんの、ね、はい、うん、言葉もありますけれども、はい、これはやっぱりすごくいい言葉だなと思いました。
そうですよね、うん、ブレイディ美香子さんの本は僕も本当に好きでよく読んでるんですけど、まあ、ファンなんですけど面白いですよね、
うん、
だから今回帯を書いてくださるということですごく嬉しかったんですけど、本当にこの卑屈に生きるなと教えてくれたのはパンクだった、もうすごく深く共感して、それいただいた瞬間にですよねって叫ぶほどの感じだったんですけど、まあ、こういう気持ちはやはりパンクだからこそ分かり合えるものなのかなと思ったりしました。
あと Don't trust under 50って書いてあるんですけど、
はい
は
い、
昔は30歳以上は信用するな、ね、ということだったんだけど、逆に50歳以下を信じるなっていうのはどういうことでしたか。
Don't trust over 30はヒッピーの合言葉だったと思うんですけども、
ね、
はい、まあ、そんなに、ね、深く意味はこのサブタイトルにはなかったりするんですけど、まあ、50代以上の人たちがそのライブハウスのフロアで楽しんでいて、でステージ上は60代以上の人たち、還暦を超えた人たちがいて、うんうんうん、なんかそのこの本を書く前連載をしたんですけども、それをやる前にパッとそのライブハウスでその状況を見て、これはなんか すごいことなんじゃないかな実はと思って、でこの人たちにインタビューをする連載を始めたいと思って始めたんですね、
うんうん、
でも端的にそういうライブハウスの状況を見て、あの別にまあ若い人たちに恨みがあったりとか、あの彼らを批判したいとか思ったりするわけではないんですけど、ちょっとまあシャレでそういうタイトルをつけてみました。ただね、これからもうステージ上の人たちは70代80代になってって、そのお客さんも60代70代とかになると、もうなんかあの AED とか救護室とか、
まあでもローリングストーンズも未だに現役でやってますし、
ね、そうですよね、うん、
で結構ね80になったミュージシャン、まあ、あのみんながね一生懸命こう激しいロックをやってるとは限らないんですけど、はい、まだまだね80でも現役のミュージシャン海外には多いですからね、うんはい、うん、
パンクのこういう、ね、インディーズパンクの世界でもそういう風になってもらいたいですよね。
うん、
はい、
もう渾身の取材で綴ったカルチャーノンフィクション「いつも心にパンクを」は集英社から出版されています。ぜひお手に取ってみてください。もう若い方たちこそちょっと読んでもらいたい一冊でもありますけれども、
そうですね、うん、歴史がよくわかると思うの で今もパンクっていうジャンルはあると思うんですけども、そこにどういう風につながったのか、特に邦楽の世界ではどういうふうにつながったのかとかも分かるので、ぜひ若い方たちにも、はい、読んでいただきたいです。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は編集者作家コラムニストの佐藤誠二郎さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
11月に入り木枯らしも吹き始めました。もうすぐ東京の街にクリスマスの彩りが広がり始めます。六本木東京ミッドタウンでは、来週11月13日木曜日より、恒例のミッドタウンクリスマス2025がスタートします。今年もミッドタウンガーデンを中心に、まばゆいイルミネーションとシャボン玉や雪の演出で皆様をお迎えします。ガレリア館内には人気のサンタツリーやクリスマスマルシェも出題られます。さらに人気スイーツショップが手掛ける東京ミッドタウン特製クリスマスケーキも11月13日の開催と同時に受付スタート。ミッドタウンクリスマス2025に関する詳しい情報は、東京ミッドタウン公式サイトの特設ページでご確認ください。ミッドタウンクリスマス2025は、来週11月13日木曜日から始まります。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の佐藤誠二郎さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
年齢にかかわらずパンクはよくわからない、聞いたことがないという人は結構いると思うんですけれど、はい、だったらじゃあこれはおすすめですよというようなアルバムがもしあれば。
そうですね、あの1枚選べって言われたらもう本当に難問で
難しいですよね。
その時の気分によって全然変わるし、僕自身、まあ、いわゆる音楽ジャンルとしてのパンクにはそんなにこだわってなかったりもするので難しいんですけど、ただ僕の本読んでもらって、あとまだパンクを聞いたことがないという人に向けてあえて生きるとしたら、日本邦楽ではスターリン、ザ・スターリンのストップジャップというアルバム、
うん、
あと海外洋楽では、ハードコアバンドディスチャージのヒアナシン、シーナシン、セーナシングというアルバムがあるんですけど、その2枚聴いてもらったらいいかなと思いますが、まあ多分明日聞かれたら全く違う2枚をあげるんだと思うんですけど、今日のところはそんな感じです。
じゃあ覚悟を持って、はい、聞いてみてください。僕もね実はどちらも聞いたことがないから聞いてみます。
ぜひお願いします。
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は佐藤誠二郎さんでした。お相手はピーター・バラカント。
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum